はい、皆さんこんにちは。数理物理学3概論担当の浜中と申します。よろしくお願いします。まずは M1 の皆さん、ご入学おめでとうございます。で、 M2 と4年生の皆さん、ご進級おめでとうございます。世の中こんな感じで非常に暗いムードですが、まあ皆さん今やる気満々な方も多いと思います。対面の授業っていうのが実現しないんですが、まあ、これはもう仕方ないので、できる限りのことを、こちらとしても、最大限、提供したいと思っています。まあ、よろしくお願いします。それで、今日はですね、最初の授業ですので、まあ、ガイダンスということで、まあ、数学と物理学の違いっていうことを、簡単にお話ししたいと思っています。で、まあ、その前に、セクションゼロとして、この講義について簡単な、紹介をします。で、セクション1が、その数学と物理の、話ですが、まあ、今日は基本的なお話なんですけども、まあ、大事な内容だと思っています。で、最後に今日の課題というものもありますので、まあ、単位に興味ある人は、一応聞いてください。それから、この、音声は、同時に配布している、PDF の、資料の、解説の、音声ですが、右上にページ番号があります。で、このページ番号に従って、順に説明していきますので、まあ、それに合わせてお願いします。では次のページに行きます。では、この講義について、簡単な、紹介をします。この、内容なんですけども、まあ、物理学として、授業します。で、解析力学を中心とした、古典物理学と、まあ、それに続く、21世紀以降の物理学、まあ、特にですね、相対性理論とか芸理論とか量子力学の中から、いくつかのトピックスを、選んで、議論したいと思ってます。それで、この科目名が、数理物理学ということなんですけど、まあ、数理物理学っていうのはまあ、定義がなくてですね、まあ、物理っぽい数学っていう人もいれば、数学っぽい物理っていう人もいます。で、この授業も、まあ、基本的に何でもありという、授業なんですけども、僕は実は数学者ではなくて、物理を専門としている研究者で、まあ、特に素粒子論を、やってます。で、素粒子論でも数学に近い、ところで研究してます。で、だから物理の研究をしてるんですけど、もう数学と非常に見た目、区別つかないような、内容になっていることもありますが、実は物理と数学というのは全く違う学問です。で、そのことを、今日は強調してお話したいと思ってます。それで、教科書は用いません。参考書については来週以降、まあ、適宜紹介します。それから、成績なんですけど、すいません、初回にいつもだったら説明するんですが、ちょっと何とも言えない状況ですので、まあ、来週以降ですね、できるだけ早い時期に、まあ、決めて、紹介するということにします。で、少なくとも、毎週、簡単な課題というか、もうほとんど出欠確認に等しいような課題を出して、で、最後のレポート、この2つで、評価する予定です。あとですね、今日は、PDF ファイルの資料と、まあ、それの音声解説という形にしたんですけど、まあ、どうしてかっていうと、この、授業の、受講者全の人たちの、ネット環境が、まだ把握できてないからなんですね。この、数理学科で、アンケートをやったと思うんですけど、その全体の、データは、いただいたんですが、この授業の、学生さんにとってどうかっていうのは、わかりません。で、全体で見ると、やっぱりネット環境は整ってない人が、いまして、で、動画配信っていうのは、難しいと。だから、Wi-Fi とかがなくて、重いファイルっていうのは、ちょっと厳しいという人がいますので、今日はですね、この形でいきます。で、おそらく来週も、この形でいくと思うんですけど、まあ、今ちょっと名古屋大学でも、まあ、検討していて、まあ、そういう学生のサポートっていうのをしようっていう話があります。で、どうなるかわからないんですが、まあ、もしですね、この授業の受講者全員が、 ちゃんと家で、まあ、快適に動画も見れると。そういうことになれば、動画配信というものも、試していくつもりです。まあ、要望とかいろいろあると思いますので、まあ、こういうのは遠慮なく、お知らせください。メールでもいいですし、この NUCT 経由でも構いません。では、次のページ。はい、さて、では、3ページ目から、数学と物理学の、話に入ります。で、物理学と数学というのは、さっきも言いましたが、昔から、非常に密接な関わりがあって、まあ、例えばニュートン力学の時代からずっと続いています。でニュートン力学と微積分というものは、もう同じ時代にあって、まあ、互いに刺激を与え合って、発展しました。で20世紀に入っても、重力を記述するアインシュタインの一般相対論というのもありますけど、まあ、これはですね、リーマン幾何学というものが不可欠で、リーマン幾何学というのはもっと前に、リーマンが、定式化したものですが、まあ、そういうものが、決定的な役割を果たしている。で一般相対論が発展すると、リーマン幾何学に大きな刺激が、与えられて発展すると。まあ、双方的な関係になったわけです。で、もっと、最近になると、まあ、最近といっても1970年代とか、その辺ですが、まあ、ゲイ理論というものが非常に活発に物理で調べられて、まあ、素粒子の標準模型として、完成するわけですが、実はこれは、数学の対応物があって、ファイバーバンドの幾何学と呼ばれるものになっています。これはですね、最初に、定式化されたのは、物理でも、1930年ぐらい、数学でも1930年ぐらいだったんだけど、まあ、お互い全く独立に違う道を進んで発展したんですけど、まあ、70年ぐらいに、実は同じことをやっていたと。まあ、そういうことがわかります。でそこからは、本当に実りある、交流となって、まあ、ドナルドソンとかが、このアイデアを数学に、特に4次元の幾何学とかに応用して、まあ、信じがたい、成果を上げたわけです。で、それはもうずっと、今日まで続いてます。で、さらに、原理論という、素粒子論で、非常に、まあ、有望な、ある意味有望な、不思議な理論があるんですけど、まあ、これが、現代数学に与えた影響っていうのはもう本当に計り知れなくて、まあ、この中に、ミラー対称性とか、まあ、ザイバーグ一点理論とかですね、現代数学の、まあ、大きな、まあ、数学の対象があるんだけど、まあ、そういうものはどんどん原理論から出てきて、まあ、非常に数学には大きなインパクトを与えました。で、その、ミラー対称性の研究とかは数学として成熟して、まあ、逆にその成果を原理論に、応用すると、まあ、そういう流れもできています。だから、まあ、そういう理論では特にですね、物理と数学というものはもう非常に本当に密接なんです。では次のページ、ではまあ4ページ目ですが、じゃあまずですね、物理学とは何かということから、説明します。物理学というのはそこに書かれてある通り、自然現象を、支配する法則をまあ、理解する学問ですが、まあ、構成要素間の相互作用として捉えて解明する、まあ、自然科学の最も基礎的な分野になっています。ほんで、特に強調したいのは、それは通常数学的枠組みでモデル化されます。そんで、単に数学の、そのモデルを研究するんじゃなくて、最後は実験実例と照らし合わせて、まあ、定量的な説明を与えると。それが最終目標なんです。で、物理学の中で特に素粒子論というものは、自然界の構成要素の中で、まあ、最小の粒子と相互作用を研究対象としていますと。で、まあ、ちょっと僕、素粒子論専門なんで、ちょっと素粒子がどういうものかっていうものを簡単に、説明します。で、今の、標準模型の理解だと、大雑把に分けると3種類の粒子があります。物質粒子と、ゲージ粒子と、フィックス粒子。で、物質粒子っていうのは、まあ、この宇宙を、まあ、最も細かく分解した時の、まあ、なんか構成要素ですね。クォークって書いてるんだけど、まあ、このクォークが3つ集まって、陽子とか中性子とかが、できてます。で、レプトンっていうものは、まあ、電子とかニュートリノとかそういうものの総称です。で、それとは別にですね、ゲージ粒子っていうものがあります。これは、相互作用に、関係する、重要な粒子になってて、まあ、重力とか電磁気とか、そういう力を伝える役割を果たす。で、もう一つは、まあ、不思議な粒子で、まあ、フィックス粒子というものです。 まあ、これの説明は、まあ、今日はしませんが、まあ、こういうもので、まあ、自然現象の、まあ、最も根源的なところが理解されている。で、例えばですね、電子が2つ、まあ、互いに、逆の電荷を持ってますので、近づいて、互いに、反発して去っていくという、まあ、相互作用を、まあ、右下のようなファインマンダイアグラムというもので、説明することができます。例えばですね、これ、上方向は時間になってます。だから下に行くほど過去で、まあ、上に行くほど未来になってるっていうものなんですね。で、電子と電子が、まあ、一次元的な運動をしてて、互いに近づいてきたという、ことを表してるんですけど、途中の相互作用はですね、電子と電子が頭をごちんとぶつけて、反発するっていうんじゃなくて、ゲージ粒子を、片方が、まあ、投げてですね、で、もう片方がそれを受け取ると。なんかそのゲージ粒子のキャッチボールで、力が伝わるっていう、理解をします。まあ、こういうのはゲージ理論の見方なんですけど、で、それを、図として表したのが、このファインマンダイアグラムです。まあ、この説明もしませんが。で、まあ、とにかく、で、粒子っていうものは、場だと、解釈することもできて、だから素粒子の理論というのは、場の理論と思っても、差し支えありません。で、次のページいきます。5ページ目ですが、まあ、やや脱線しますが、これが、知られている素粒子の一覧です。右上に書いてあるのが、その力を伝えるゲージ粒子。で、左上が、まあ、物質粒子になっているわけですね。で、下がヒックス粒子。で、本当は力を伝える粒子はもう一つあって、重力を伝える、まあ、重力子というものがあります。この図は標準模型の範囲の素粒子だからこれしかないですが、標準模型と、それとは別の重力の理論というものがまた別にあります。じゃ次のページ。はい、6ページ目です。で、だから力を伝える粒子っていうのは、重力も含めて4種類あります。で、それを、一覧に書いたのが、この図です。で、相互作用で見ると、重力と電磁気力と弱い力と強い力があります。それぞれで力を伝えるゲージ粒子があると。で、この図ではですね、でそれぞれの4つの、理論に対して、2つの、記述があります。で、古典論的な記述と量子論的な記述があって、まあ、古典論っていうのは、まあ、いわゆる大きいスケールで大雑把に記述する、理論、記述です。でそこには、アインシュタインの一般相対論とか、マクスウェルの電磁気学とか、そういうものがあります。でこういうものはもう本当に昔から知られていて、実験と全く矛盾しない、正しい物理理論として、確立していると言っていいです。で、一方ですね、量子論っていうのは、それを完全に精密に、記述すると。そういう理論なんですけど、それが、成功しているのは、電磁気と弱い力と強い力です。で、この3つを含むのが、素粒子の標準模型と呼ばれるものです。で、実験で非常によく合うと。で特にこの電磁気の量子論というものは、非常によく合う。だからもう本当に大成功しているというものなんです。で、一方ですね、重力に関しては、まあ、古典論は素晴らしいものがあるんだけど、量子論は、実は全く分かっていません。で、いろんな、アプローチがあると思うんですが、まあ、その中で一番今のところ有望なものが弦理論なんです。まあ、これについてはまた、まあ、お話程度しかできませんが、紹介できれば紹介します。重力の量子論というのは、もうチャレンジングな、21世紀の、問題です。未解決です。じゃあ次のページ行きます。では7ページ目。じゃあここから数学とは何かという話をします。これまでは物理学は、というのは自然現象を説明するための学問でした。数学とは、次の書かれた通りです。広辞苑から引用しました。数量及び空間に関して研究する学問。大数学、幾何学、解析学、並びにそれらの応用を含む。簡潔で素晴らしい、説明ですね。間違ってません。で、とにかくですね、数とか空間に関する学問です。だから、それが研究対象なんです。だから、物理学とは全く関係がないんです。物理学は、研究対象はこの自然現象とか、この宇宙なんですね。じゃあ数学の研究対象はどこにあるかっていうと、まあよくわかんないけど、この思考を通じると、なんか触れることができる、見ることができる、そういうとこにあるように思います。 で、それはどこにあるのかと。当然、みんな疑問に思うわけですね。それは、計算したときに、計算用紙の紙の上に出てくるのか。それともですね、苦労してインドの山奥まで行ったら、ガンダーラにあるのか。あるいはイスカンダラにあるのか。わかんないわけですね。で、まあ、立場はいろいろありますが、まあ、一つの立場で答えを言います。じゃあ次のページ行きます。それは、プラトンのイデアの世界にあると。8ページ目ですね。この、図の真ん中の人が、プラトンという、まあ、哲学者ですね。有名な人ですよね。で、プラトンのイデアの世界が何かっていうと、まあ、これもまた説明難しいんだけど、なんか、どっかにあると。で、それは、ただ一つ存在して、誰が見ても同じ、ものであると。いうもんです。まあ、ちょっと具体的にもうちょっと説明します。次のページいきます。はい、9ページ目です。数学の研究というのは、登山によく例えられるんですね。数学者は山に登っていると。で、まあ、この文脈ではですね、さっき言ったプラトンのイデアの世界は何かっていうと、その山そのものなんですね。で、数学者は山に登っている。山を研究していると。だから研究対象は山であると。で、その山っていうものは、なんか括弧として一つ、なんか存在していると。ただ、普通に目で見ることはできないんですね。で、どうやって見ることができるかっていうと、小平邦彦さんの言葉を書ければ、数覚というものがあって、まあ、それによって山を、見ることができるんだと。まあ、それによって登ることができるんだと。そういう解釈があります。小平さんもこのプラトンのイデアの世界の存在を信じていて、まあ、そういう立場の人ですね。で、さっきの、プラトンのイデアの世界っていう、まあ、言葉は、よく使われているんですが、ロジャー・ペンローズさんの、本にもそのようなことが書いてます。だからこの立場で、数学というものを捉えている人は、割と多いと思います。で、これは小平さんの怠け数学者の木っていうエッセイに書いてあるんですけど、まあ、そこに面白いエピソードが、書かれてます。夏目漱石の、夢十夜っていう小説があって、まあ、その一節が引用されてるんですけど、どういう話かっていうと、運慶っていう彫刻の有名な人がいます。で、その人が、もうすごい仁王像とかですね、ものすごい素晴らしい彫刻をいっぱい作ってるんですが、まあ、その運慶が、まあ、そこの丸太がボンとあって、それをのみとか使ってカンカンカンカンと、まあ、削っていくんですね。で、それを、素人の人が、そばで見ていたと。で、運慶はですね、それを何の設計図もなしに、立ち止まってじっと考えることもなしに、本当に無造作にのみをカンカンカンカンやっているように見えるんですね。ところが、時間が経っていくと、見事な花とかですね、彫りの深い目とかで、そういうものがどんどんどんどん浮き上がってきて、ほんで見るよ見るよと、もう見事な仁王像が、完成してしまうと。で、そこで横で見ていた人がですね、なんかもうなんか適当に彫ってるようだけど、一体どうやってそんな仁王像が彫れるんですかみたいなことをつぶやいたんですが、そうすると、運慶は、いや、何、自分が、この仁王像を、彫って、自分が作ったわけじゃないんだと。仁王像っていうものは、この丸太の中に、もう、初めから入っていたんだと。で、自分は単にそれを、まあ、なぞるように、外に掘り出しただけなんだよっていうことを言ったらしいですね。で、その、見ていた人が、そんなもんかと思って、で、家に帰って、じゃあ自分も掘ってみるかと思って、木をカンカンとか、削ったら、何も出てこなかったと。ああ、この丸太には仁王像が入ってなかったんだなと。まあ、そういう話が書かれてます。まあ、なんか数学も多分そんなもんなんですよね。で、小平さんが、その、丸太を掘ると、楕円曲面とかそういうものが見事に、こう出てくるんですよね。で、小平さんは多分なんか、感覚としては、いや、楕円曲面っていうのはこの丸太にそのまま入っていたんだと。まあ、自分はただこう、それに沿って蹴っただけなんだっていうんだけど、まあ、素人の、人は、そこを研究しても何も出てこないと。まあ、そんな感じですよね。で、そこの違いっていうのはやっぱり数覚があるかないか、数覚が優れているかどうかっていうことだと思います。で、これによって、まあ、山を登っていると。まあ、そういう例え話です。じゃあ次のページいきます。はい、10ページ目です。 まあ、もうちょっと身近な例を紹介すると、まあ、ユークリッド山のピタゴラスの丘っていうのがあります。まあ、ユークリッド幾何学っていうのは、皆さんもご存知だと思いますが、まあ、一つの理論体系で、まあ、それが全体が山なんですね。で、ピタゴラスの定理というのは、その山の中の、まあ、いわば見晴らしの良い丘なんです。で、ピタゴラスの定理を証明するというのは、まあ、その丘まで一歩一歩踏みしめて、登るということなんですね。で、論理にギャップがあってはいけない。そういうことをやると、谷底に転落する恐れがあります。しっかりしっかり、慎重に踏みしめて、丘まで行けば、ちゃんと、ふもとからそこまで繋がっていくということが、見事、実感としては分かるわけです。で、その丘まで、登り詰めると、まあ、素晴らしい景色がこう、広がっている。そうすると、ちょっと目の前に、例えば、予言定理の丘が、すぐにあって、そこまではもうすぐに行けると。そんな感じになっているわけです。それでなんか山の全体の形とか、風景とかそういうものを、なんとなく、感覚として掴むことができるわけです。まあ、そういう話ですね。まあ、じゃあ次のページいきます。じゃあ11ページ目です。じゃあちょっと戻って、じゃあ物理学の対象はどこにあったかっていう振り返ると、この宇宙とか自然現象そのものが対象だったわけです。ところがですね、どこで数学的な接点が出るかっていうと、それを数学的な枠組みでモデル化したところなんです。数学的な枠組みで一旦モデル化すると、現実の宇宙を、まあなんか近似的だけど、モデルとして、理解しようとしている。だから研究対象は一旦モデル化すると、あとはその数学的モデルを研究することになります。で、このモデルはイデアの世界にいます。現実の宇宙はイデアの世界とは別にあるんだけど、物理の研究対象としたものは常に数学的モデルだから、それは、山を研究していることになります。じゃ次のページ。はい、12ページです。まあ、ということで、数学も物理も研究対象は山であると。まあ、そうすると、研究論文というのは、まあ、いわば、登山レポートとか、登頂記録とか、そういうものになります。まあ、最新のレポートということになります。で、教科書とか参考書とかは、まあ、よくみんなが登った、まあ、有名な山の山道具のガイドであると。まあそういう話になります。で、なぜ山に登るのかっていうと、まあこれは有名な、言葉があって、まあ次のページいきます。13ページ。そこに山があるからだと。まあそういうことですね。これはマロリーという登山家の有名な言葉ですが、まあ数学者がなぜ、数学の研究をやるのかっていうと、そこに数学があるからだ。ということになります。次のページ。はい、じゃあ14ページ。これは登山レポートの例です。物理の、論文なんですけど、そこの、小林益川インシチュートの、2012年の、論文です。当時スーパーコンピューターすごいでっかいの買ったんで、それをフルに、活用して、ものすごい計算をして、ものすごい理論の予言値を出してます。これはまあ、ミューオンの磁気、モーメントっていう、まあ、そういう物理量の精密計算なんですけど、まあ、詳細は説明しませんが、理論と実験値が、本当に10桁ぐらいの精度で、完全に合っているというすごい成果なんですね。これは量子電磁力学っていうものを、元にして、計算したものです。で、これは多分人類が、手にした、理論の中で最も精密な理論だと思います。実験とかも完全にもう本当に素晴らしい精度で合っていると。で、この素晴らしい精度で合っているということこそが、物理学において、正しいっていう、判定条件なんですね。で、まあ、これの、中心人物はこの木下藤一郎さんという人で、まあ、本当に偉大な人です。はい。じゃあ、まあ、次いきます。はい。15ページ目です。まあ、そろそろまとめていきますと、まあ、数学の対象と物理学の対象っていうのは、今言ったように全然違うもんです。ところが、物理学というのは一旦数学的モデルを、作りますので、まあ、数学、もう物理も、まあ、結局どっちもイデアの世界に存在する、まあ、数式とか性質を研究しているということになるわけですね。でも最終目標が全く違います。しかも、どちらも正しさを、判定する、手段というものは全然違うわけですね。数学というのはそのイデアの世界そのものが、研究対象です。で実験と合わせるとかそういうものは一切考えません。だから、数学でその山が存在するかどうかとかですね、正しいかどうかっていうのを判定しようと思うと、その山を一歩一歩踏みしめて、全くギャップもなく、厳密に論理で、進んでいくしかないわけですね。 それはもう数学科で皆さん散々先生が教わったことだと思います。で、一方ですね、物理学っていうものは、最終目標は自然法則の解明です。自然法則と合えばいいんです。で、それをモデル化して、数学的な枠組みとして、それを、研究するわけですが、とにかく目標は自然法則を説明できればいいっていうことだから、そこで、やってる数学の、論証とかは、必ずしもそこまで厳密性は重視されないんです。だから一歩一歩踏みしめなくても、時にですね、ヘリコプターとか乗って、まあ、ここは多分あそこに繋がってるはずだからとか言って、そこの丘までヘリコプターで、飛躍することは、そんなに悪いことだと思われない。でもそこに丘があるっていうのを、まあ、予言することは物理のセンスで、やっぱり丘がないと着手できないんですね。なくて、墜落するっていう人もいっぱいいます。でも丘があれば、じゃあ次のあっちの丘まで行こうと。で、まあ、そこまで一歩一歩踏みしめていければいいんだけど、まあ、難しかったら、まあ、ちょっとまた、まあ、ヘリコプター乗ってですね、まあ、飛躍していくというのはいいんです。でも、最終的には、実験と矛盾しちゃいけない。実験事実を説明できないといけないというわけですね。そこは正しさの判定条件なんです。だから、数学と物理学で、正しいかどうかの判定の価値観というか、その物差しは全く違うと。違う学問なんです。で、ただ、ここで強調したいんだけど、物差しというものはですね、言い悪いは一切ありません。価値観に言い悪いは一切ありません。これだけは厳密に証明できます。今2つの物差しがあったとしましょう。で、どっちの物差しが、正しい物差しかということを、測りたいと思ったとすると、この2つの物差しとは違う客観的な第三の物差しが必要です。まあ、それを持ってくると測れるわけですが、ところが第三の物差しも物差しなんだから、この物差しが正しい物差しかっていうのを判定しなきゃいけない。そうすると、その3つと違う第四の物差しが必要です。でも第四の物差しも物差しだから、今度第五の物差しが必要です。でこの操作は、有限界で終わらないから、結局最初の、2つの物差しが、どっちが正しいかは判定できないということになります。これは厳密な、証明です。この手の議論で厳密に証明できることはこれしかありません。だから、価値観には言い悪いは一切ありません。で、数学と物理は、価値観が一切違います。で、片方の物差しを固定すれば、正しいは、か間違っているとかいうことは言えるんだけど、どっちの物差しが正しいか間違っているかっていうのは一切言えません。これはですね、よく忘れられることだから、気をつけてください。これはもう、この狭い話に限らず、人生一般でも成り立つことです。不必要な争いはやめましょう。価値観が違ったときは、もうそれ以上議論しても仕方がありません。お互いの価値観を、物差しを尊重して、こっちの物差しで測ればこうだけど、向こうの物差しで測れば違うんだと。そういうことを理解することが、とても大切だと思います。はい。まあ、ちょっとそれましたが。じゃあ次のページいきます。はい。では16ページ目ですが、まあ、とにかく、物理と数学は全く違う学問であると。まあ、でも、物理の研究をしていると、数学的モデル化をしないといけなくて、まあ、そこで見る風景というものが、数学で見る風景と、部分的に非常に似ていたと。で、数学の方でまだ見えていない山っていうものが物理で見えたり、逆に物理で見えていない山っていうものが数学で見えたりしたと。そういうものがあります。だから、お互いに、こういう山があるよということを言い合って、まあ、そっちに研究方向を進めていくと、お互いにどんどん発展していったと。まあ、双方的な発展がどんどんどんどんと、進んでいったわけです。これが冒頭で言った物理と数学の双方的な発展ということなんですね。で、その山の中にも、まあ、美しい山とか、まあ、高い山とか、まあ、いろいろあるわけです。まあ、これは主観的な話ですけども、まあ、それは数学でもあって、物理でもありましたと。で、この授業はですね、まあ、その辺の、話を、まあ、物理の方から、山に徐々に登っていきますし、まあ、本当に最初の裾野ぐらいしか行けないと思いますが、こういう関わりについても、紹介していければと、思っています。では次のページ。はい、では最後のページです。まだ30分しか経ってないので、今日の残り時間あると思いますが、残り時間でぜひやってほしいことは2つあります。まずはですね、この NUCT っていうものを、まあ、使い慣れる、 探検するということをしてほしいと思います。慣れてる人は全くやる必要はありません。まあ、これでどういう使い勝手があるのかとかですね、まあ、そういうのを理解してくださるのが一番いいと思います。今日は多分初めての、授業だと思いますので、まあ、いろいろ遊んでみてください。で、それからですね、もう一つ今日の課題っていうものを出します。これから毎週なんか簡単な課題を出そうと思います。で、今日の課題はですね、このスライドに関することですが、まあ、授業の、感想とか、ご意見とか、まあ、そういうものを、NUCT の、課題ページから、提出してください。で、この授業の、資料とかそういうものは、まあ、いつ読んでくださっても構わないし、まあ、あれですね、課題も、他の授業と見比べて、他にこういう、工夫した授業があったとかですね、まあ、そういうものと、まあ、比較して、ご意見言っていただいても、全く結構です。建設的な、批判的な意見を、歓迎しますので、で、締め切りは、4月22日水曜日に設定しました。まあ、これまでに NUCT 経由で、出してください。それで、まあ、さらに、時間が余った人は、関連資料を一つ置きましたので、まあ、そういうのを、読むことをお勧めします。まあ、退出しても全然構いません。ここに置いた資料っていうのは、深谷健二さんと、斉藤教授さんの、まあ、インタビューの記事なんですけど、まあ、数学者が、物理学から影響を受けてるんだけど、まあ、物理学というものをどういうふうに、受け止めればいいかっていうものを、なんか真面目に、議論しています。今日の、議論と絡むので、ぜひ、この機会に、読むと楽しいんではないかと思っています。あとはですね、まあ、今日はですね、本当にガイダンスだからお話しかしてませんが、まあ、来週から、本題というか、具体的な物理の議論を、進めていきます。多分ですね、古典力学を、やります。で、まあ、具体的な内容は、前日には、この NUCT で、アナウンスすると思いますので、まあ、興味ある人はまた来てください。まあ、今日はどうもありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。